玉ほじるしネトラジです。12月になりましたね。12月の第1週の、パーソナリティ玉ほみしおです。で、今日は番組名はこう、スピリチュアルエロスということで、川口優吾さんにいらしていただくことになってるんですけど、回線トラブルでつながってなかったんですが、もしかしたら今つながってますか？
大
ああ、よかった。
丈夫ですか？すいません。
いえいえ、もうどうなることかと思いましたね。
ね、あまりこういうことないんですけど、
ね。
まさかの展開でびっくりしています。
今やっとつながったって感じで、本番と同時にやっとつながるという、ちょっと奇跡的なミラクルな感じで。どうぞよろしくお願いし
はい、よろしくお願いし
ま
ます。
す。ゆうごさんは Facebook でのご投稿が面白いっていうことで、ちょっと注
はい。
目させていただいて、い
は
き
い、あ
な
りが
り
とうござい
こう、
ます。
ネットラジのゲストにいきなりお呼びしたという。で、事前打ち合わせで一回お話しして、今日が2回目っていう、非常に
そうです
新
ね。
鮮な感じなんですけど。ということで、私自身もあまりゆうごさんの活動とか存じ上げてない、理解できてなかったりもするので、ちょっと自己紹介的に、活動内容なんぞを話していただいていいでしょうか。
はい、わかりました。簡単に言うと、若手社員向けの研修の会社をやっています。
若手社員向けの研修の会社。
そうです。
3
そ
つ
れ
やっ
も
てらっしゃると。
研修の会社の会社の部分で、この会社の会議室でスーツ着てみたいなふうにイメージを持つかもしれないんですけども、まあ、今の若手の人たちで、それでは心開かないんですよ。なので、私たちが用意した別の会場に私服で来てもらって、そこでスクールをやってるんですね。
なかなか斬新な手法ですね。
そうなんです。で、やっぱり、そのね、仕事とプライベートって切り替えようと思ってもできないんですよね、皆さんね。で、ほとんどのことが大体、プライベートのことが引っかかっていて、仕事に支障をきたしてるっていう。なので、がっつりとプライベートのことを取り組むと、仕事でポーンと結果出るんですね。
面白い。
そういうのをやっています。
なんか3つも会社経営してらっしゃるって伺ったと思うんですけど。
そうですね。スクールが3つあるんですよ。1つがビジネス系のスクールで、もう1つが心理学とかコミュニケーションで、で、もう1つはスピリチュアルのスクールですね。
すごーい。スピリチュアルもやってらっしゃるんですね。
そうなんです。
スピリチュアルの方はどんな内容なのかちょっと興味が湧いたんです。聞いてみていいですか？
そうですね。スピリチュアルのスクールはとても画期的で、私自身がスピリチュアルを理屈で解明したんですよ。で、スピリチュアルで理屈で説明ができてしまうという、そう、私なんで、で、しかもその解明したというのは、なんていうのかな、再現性があるということなんです。だから、なかなかないんですけど、チャネリングを後天的に能力を身につけることができるスクールっていうふうにやってますね。
面白そ
今のところこのスクールに来た人、全員100%チャネリングができるようになっていて。
う。
で、有料でセッションとかもやってる人も結構たくさんいます。
じゃあ、チャネラー養成スクールみたいな。
そうですね、簡単に言えば。
すごい。
そう、不思議なことをいろいろやってます。
ねえ、若いのにね。まあ、その若さで会社3つもやってるっていう人もいないだろうなとか、すごいなと思って。今度誕生日、12月7日がお誕生日で34歳になられるでしたっ
12
け？
月8日、
10
日
月
曜
8
日で
日。
すね。
はあ、ジョン・レノンの命日ですね。おめでとうございますと。
ありがとうございます。もう自分でなんかあまり34歳とか30代の時間がないんですよね。なんか気持ち的にはまだ20代で いるんですけど。
ああ、でも分かります。自分いくつか分かんなくなりますね、だんだんね。
なんかあんまり年齢もね、周りは私の年齢33とか4とかって見えないみたいで。多分飾りかなと思って。
私たちに見ても若いですもんね。
ありがとうございます。
で、ご結婚も控えてらっしゃるんですよね。
そうなんです。その誕生日の日に挙式を挙げるんですよ。
すごーい。ちょうど誕生日で、ちょうど日曜日で、ぴったりです
そう
ね。
なんです。4日後なんで今大変なところなんですけど。
そんなお忙しい中、ありがとうございます。
貴重な体験だなと思って。
そうですよね。
そうなんです。本当に今取り組んでることとかがね、ここでいろいろお話できればなと思って。
パートナーシップの話が、Facebook で書かれてて、とても面白かったので、それもあって、お
は
願い、
い。
ご質問お願いしたようなところあるんですけど、ぜひ、いろいろ伺いたいんですけど、
はい。
話したいこと的な、これを喋らせてくれみたいな、ないですか？
突然そう振られたら何を話そうかな。なんだろうな。
じゃあ、ユーゴさんにとってパートナーシップとは？
パートナーシップというと、私は、他人というよりも自分ですね。今一番伝えたい話は自分と自分のパートナーシップをいかにできるかが他人とのパートナーシップをうまくいくコツだなと思ってます。
素晴らしい。私もそう思います。
そう、自分という、まあ、なんか生き物を乗りこなすことができれば誰だって成功、まあ、幸せになると思うんですよね。
すごい共感します。
そう、逆に自分が手に余ってる状態で、最高の人が横にいたとしても、なかなかうまくいかないって思いますよ。
いや、私も本当そう思ってるんですけども、ゆうごさんの言葉でもうちょっと詳しく聞いていいですか？それはどうしてなのかとか、どういう意味なのかとか。
そうですね、簡単に言うと人間って感情の生き物と思うんですね。本当に感情があるからいろんな行動をしますし、言葉の一つ一つもほとんど無意識なんですよ。その言動の8割が無意識で、どんだけ意識しても2、3割って言われてるんですね。ということは、その時の感情とか、自分の過去の体験とかっていうのは、全部現れてるってことですよね。で、多くの人はその時その時の感情を無視するんです。ごまかすんです。だけど、全部、端々に出てるんですよ。で、自分で見ないように感情してるので、自分がまさかそんな行動してるとか、そんな言い方をしてるなんて思ってもみませんでしたみたいな。
にじみ出ちゃうんですよね。
そうなん
漏
で
れ
す。
出す的にね。
そうです。だから、こんなに伝えてるのに、こんなにあんたのことを思ってやってるのにって言ってても、自分の見てない感情の部分で、相手に伝わってるんですよ。まあ、これいくらね、恋人って言っても、大好きだけじゃないじゃないですか。時には、もっとこうしてよってのが溜まってたりとか。
近くなればなるほど、関係がね、近くなればなるほどいろんな感情出ますよね。怒りとか
そう
ね、
なんです
寂し
よ。
さとか、嫉妬とかね。
そう。その感情をごまかしたまま、愛だって言っても、いや、憎しみがたくさん伝わってますよ。
拒絶とかね、そういうもの伝わることよくありますよね。
そう。あなたのためをっていう人は大体自分のためです。あなたのためを思ってこう言ってるっていう私がいるんですよって言えば、ストレートなんですけど、結局は自分の感情っていうのを見ない間は何もうまくいかないなって思ってます。
怒ってないよっていうようなタイプですになっちゃいますよ
そう
ね。
です、そうです、そうです。思考とね、感情って裏腹ですからね、別物なんで。お母さんそれ絶対怒るよーみたいな。お母さん怒ってますよみたい
もうすでに怒ってます
な。
っていう。自分自身とうまくやれるようになったら、どうして人とうまくいくようになるんですかね。
そうですね。心理学の世界では、第二感情とか第三感情っていう言葉があるんですよ。例えば、遊園地でお母さんが子供と一緒にいて、子供が迷子になってしまった。そして迷子センターから、ね、放送があって、 何歳のお子様が、
うん。
あ、うちの子だわって言って、迷子センターにお母さん行きますからと。で、子供を見つけた瞬間、ダメじゃないのって感情が出るんですけど、これは第一感情じゃないっていう話があるんですね。じゃあ何だっていうと、第一感情は、ああ、いたなんですよ。ああ、いたって言って、第二感情は、ああ、よかった、ほっとした、怖かった。もうどうなるかと思ったのも第二で、第三感情として、ダメじゃないの、心配かけちゃうとか、で、なくなっちゃダメでしょっていうのが第三感情なんですけど、多くの人は第一感情、第二感情が見えないんですね。
怒りは大体そういう副次的な感情だってよく言われますよね。
そうなんです、そうなんです。で、そのじゃあ、1、2、3を全部子供に伝えてたら子供ってちゃんと育つんですよ。1と2がない状態で第三感情ばかり伝えてると、わからないから子供って怯えるんですね。
何やっても怒られるみたいになっちゃいますよね。
そう、なんでそんな風になるんだろうって。子供としてはね、もうお母さんがいなくなってしまったと。まあ、はぐれたの自分だとしても。で、やっとお母さんに会えた瞬間に激怒されるんですよ、子供としてはね、やっと会いたかった人に会った瞬間、怯える羽目になってしまうって。っていうふうに、お母さん自身が自分の第一第二感情が見えていれば、はい、いたー、ああ、よかったー、もうダメじゃないの、お母さん心配したでしょっていう一連の発言をしてれば、人間関係うまくいくんですよ。ただの怖い人じゃないんでね。っていう部分が、まあ、自分の感情を大事にしながら、行動してるだけで、まあ、人間関係うまくなる、パートナーシップが上手になるっていう話です。
なるほど。自分とうまく付き合えてる人は付き合いやすい人として人の前に現れるっていうような、そういうことですかね。
そうですね。あと、感情ぶつけないです。自分の感情見えてる人は。
話し合いが楽そうですよね。話し合いが楽な人になるのかな。
そうですね。なんていうのかな。話し合いが楽というよりも、キャッチボールで剛速球投げてこない人ですね。
キャッチボールとして楽しめるのかもし
そう
れ
です、
ませ
そう
ん
です。
ね。
ちゃんと取りやすいところに欲しいスピードのボールを投げてくれる人とキャッチボールをしているっていうのが人間関係のうまいところですよね。急にキャッチボールと思ったら、急に受け取りにくい、高めがけて剛速球投げてきたってなったら、付き合いにくくなるじゃないですか。そんな感じですよね。なんかうちのコミュニケーションスクールでは感情を持ち出すっていうことを練習するんです。
感情を持ち直
持
す？
ち出す、
持
出
ち
す。
出す。
そう
ほう。
です。
というのは？
感情をぶつけるとか投げつけるとか、ごまかすとかじゃなくて、持ち出すっていう。ボールでいう軽いボール投げるっていう。正直今のあなたは私は好きにならないな、みたいな。すごく悲しくて落ち込んでるよ、みたいな。こうやってふわっと自分の感情を丸くそこのテーブルに置くような感じです。
例えが分かりやすいですね。そう、軽い面のボールを投げるとか、テーブルに置くとかね。
そうです、そうです。これがね、この感覚を持った人たちがチーム組んだりとか仕事すると、何か起きた時も全員がテーブル上に感情とか考えを置くんですね。私こう思ってる、こう感じてる、そんな風に感じてる。で、全部が並んで、ああ、そうなんだねってみんなに言ってから、じゃあどうしようか。どうしたらいいんじゃないかな。ああ、それいいかもねっていう。でも、うまくいかない、このセンス持ってない人たちは、トラブル起きた時にミーティングで、なんでこうしたのとか、誰がとかね。そういう、こう、投げるボールをしちゃうんですよ。ぶつけてしまうんですね。そしたら、誰かがぶつけると、ぶつけられた人も誰かをぶつけてっていう。っていう、雪合戦が始まるんです。
雪合戦始まりますよね。
そうな
よ
んです
く。
よね。
雪合戦
が始まっちゃった状態を止めるのはすごく大変ですけど、思わず投げつけたくなった瞬間に本人が気がついて、あ、おっとおっと、違う違うっていうのができれば、みんなうまくいくなと思ってます。
何かしら、苦言とか耳に痛いこととか伝えなきゃいけないときに、受け止めきれなくって、責められたと思っては、あっと、雪合戦始めちゃう人いるじゃないですか。そういうときはどうすればいいんですか？
そうですね。相手がもし、こっちが緩いボール投げたのに、相手がちょっと錯覚して、攻撃されたと思って火がつくことってあると思うんですよね。その防御を全部受け止めるんです。反論せずに、わーって、たくさん言葉を投げつけ始めたら、全部取ってあげるんです。あ、そっか、そっか、そっか、って。まだある？あ、そっか、なるほど、って。そっか、まだある？って。手持ちのボールを全部投げ終えてくれるとね、相手は勝手にヒートダウンします。我に返るんです。で、まだあるって来たら、ちょっと興奮して、土地狂っちゃってごめんって言ったりします。え、こっちは何事もなかったに、が、話もどうか、できます。けど、ここで相手がヒートアップしてるときに、ボールに投げると、それがまた膨らんじゃうんですね。で、また、たくさん球を補給して、終わらない。
球を受ける方も人間的にだいぶ成長してないと難しい感じですね。
そうですね。だから球を受け取る練習と球を緩く投げる練習っていうのをほとんど練習するんです。
それが何かできることは、どんな練習でそれ可能になるんですか？
これはですね、そうだな、まあ、企業秘密とは言いませんけど、本当にじゃあ自分の感情をまず持ち出してみようっていう練習を。今、受け取らずに体で受け取ってやれみたいな。そういう練習をしたりします。じゃあ、イメージの中できついことを言われたイメージしてみようと。上司に怒られたイメージしてくださいと。で、それを全部受け取って受け入れないようにしてみましょうかって練習です。そっか、今上司はそういうふうに思ってるんだな、他にありますか？いや、決して自分の人格を否定されてるわけじゃないぞって。グローブでキャッチすることを練習。
はあ、グ
で
ローブ
も、落
とと か
すと、
例えいいで
体
す
で
ね。
キャッチしてる感じですね。
グローブでキャッチのイメージいいですね。
そう
私
な
は
んです。
あれでしたね。何？ドッジボールみたいに本当に胸で受け取ってるイメージだったけど、やっぱり打撃が胸にバーンとくるんですよね。
そうですね。
それより距離が持てた方がいいですね。
そう、ドッジボールはね、受け取ると受け入れるが違うよってスクールで教えていて、受け取るっていうのはさっき言ったグローブでピッた感じです。で、受け入れるっていうのはじゃあ、グローブで受け取ったボールを、じゃあ、体の中に入れたりとかする感じです。だから受け取ることさえ成功すれば、入れるか捨てるかが選べるんです。だからドッジボールみたいにすると、受け取らずに受け入れてるんですよ。だからね、大ダメージなんです。
なるほど。
これはやっぱりね、ノウハウではなくてね、センスなんで、ある程度やっぱトレーニングは必要ですね。
でもトレーニングでなんとかなるんですね。素晴らしいですね。
本当、1ヶ月足らず、全4回とかのコートで、みんなは本当に上達しますよ。本当のスクール来て、新人賞を取ったりとか。
新人賞？
そう、例えば会社の営業成績が1位になったりとか、社長賞もらったりとかっていうのは、その1ヶ月の4回の講座の中で、できるようになったりします。
そのパートナーシップのコミュニケーションとかの講座で、営業成績が伸びたり
今、本当に。
するんですね。
そうです。
素晴
で、
ら
その
し
項目で恋人できたとかね。
い。コミュニケーションはすべての人間関係の基本だからそういうことが起こるんでしょうか。
そう、自分自身が基本なんでね。だから自分で自分の感情もちゃんと共通してみようよとかね。やっていくと、そこまでいきます。
すご
で、結
ーい。
構、ざらに起きますよ。3人に1人ぐらい、それぐらい分かりやすい成果が出てます。
子さんのそのスクールは一般の方も参加できるんですか？こう
そうです
ラ
ね、
ジオ
今、
聞いて
一
る方。
般でやってるのが、心の魔法学校っていうクールが一番分かりやすい場所ですね。
東京でしたっけ？
心の魔法学校というと
東京でやってらっしゃるんですか？
ころ。そうですね、東京でやってます。
いや、そう、興味がある方は、検索したら出てくる感じですかね。
はい、そうです。そのタイトルで出てきます。
心の魔法学校ね。
はい。
いやー、ちょっと興味津々ですよね。
おお、なかなか画期的なことやってますよ。
どのような って聞いていいですか？
よく言われるんですけど、一見すごく遠回りな無駄なことをやってるっていうふうに最初思われたりするんですよ。だけど、これが一番やってみたら最短距離だったっていうふうに言われる感じですね。で、よくあるビジネスとか自己啓発では、こうテクニックですね。相手とどうやるか、具体的に使える方法みたいな。こんなことをやっぱりトレーニングしますけど、この魔法学校では、まず自分が攻撃されても傷つかない方法っていうのがあります。みんな
攻撃さ
心
れ
の
て
攻
も。
撃方法は知ってると。どうやった
おお。
ら相手が傷つくかを知ってるけれども、心の防御方法知らないよね。あと、心の傷を回復する回復方法も知らないよね。もし、それができたら、もっと時間って有意義に使えるんじゃないのとか、もっとね、今なんか人生楽に生きるんじゃないのって。だってね、傷ついて回復するのに、人生の3分の1とか3分の2みんな使ってますから。
とか回復できずに振り回されてたりとかね、してますよね。
やけ食いだったりとか、ね、なんていうのかな、ショッピングに走っちゃったり、
お酒に走
だ
った
け
り
とか、あ
ね。
とは何もできなくて無気力でゴロゴロしてたりとか、この時間がやっぱり使える時間の3分の1とか3分の2を占めてる人が多いんで、これはね、半分だったらすごい良くなると思うんです
い
よ。
や、本当に。
ね、お金も時間も節約できますし。したいことにね、手に取れますからね。これが心の魔法っていうふうに呼んでます。
触りだけをこうちょこっと教えていただくわけいかないんですか
あ、それはさっきのね、受け取ると受け入れるのを話した範囲。
ね。
防御方法っていうのが、こう、体で受け取らないってことだよって。グローブで受け取るってことだよって。
そういうイメージをしたらできるんですか？
やっぱり慣れなんでイメージだけではないですよね。あ、今一瞬自分が受け入れそうになったって気がついた瞬間におっとってやったりとかね。
いや、めっちゃ興味深いですね。っていうパートナーシップとはっていう話からすごい膨らんだんですけども。なんか、ね、一応私も番組名をスピリチュアルエロスにしてたりとかするので、ぜひこう男女間パートナーシップみたいな話を伺いたいんですけど。
おお、
そ
そ
ん
うです
な、
ね。
男女間だからこその特別なパートナーシップとかありますか？
そうですね。私、あんまりね、男女って意識しないんですよ。世の中ね、こう男のとか女のとか、 こう男はとか女はという議論ってあるじゃないですか。
うんうんうん。
あれって例外が多すぎません？
あれが多いですよね、とて
そう。っ
も。
てことは、あの議論に入った時点で、
うん。
多くのことをミスるなって私感じてい
う
て。
ん
だから相手が男とか女とかを一切忘れるんですよ。
うん。うんうん。
その方がね、すごくうまくいくなと思っていて。で、その上で、仲良くなって常に一緒にいたいなって思う人が、たまたま男なのか、たまたま女なのか、同性か異性かわかりませんけど、あ、この人ともっとずっと一緒にいたいなと思う人が、まあ、心惹かれる人なんだろうなと思ってます。
確かに。すごい真っ当な正論な感じですね。
なんか私たまにリクエストされて恋愛セミナーをね、やってって言われるんですよ。で、その時に、もう、まず、なんだろう、恋人作る前に、心許せる友達たくさん作れっていう話を最初にするんですよ。
すごい共感します。
で、結構恋人いないっていう人って、異性の友達がいないんですよ。同性の自分と近いタイプと仲良くしてるんですけど、なんかもっともっと男性女性考えなければいろんな人と仲良くなれるはずなのになって。で、その中で一番自分のフィーリングが合う人と勝手に結ばれるなと思います。
そうですよね。まず友達からですよね、やっぱりね。
そうなんですよ。私が今週末結婚してあげる、ね、妻になる人、出会って、まあ、知り合って連絡取るようになって、2週間でプロポーズしました。
2週間は早いですね。
はい。
それはまた何が、決めてというか、2週間で大丈夫だったのは何故なんですか？
しかもその時は恋人作る気持ちなかったんですよ。
あ、そうなんですか。
はい。むしろ
へえ。
もっと自由に遊ぼうかなって、いろんな人と遊んで回ろうかなって思ってた時期に、今の妻と出会って、いろいろ話してるうちにすごくいいなって惹かれたんですけど、いやいやいや、自分はもっともっと、なんかいろんな経験をしたいんだ、遊ぶんだって思えば思うほど、自分の気持ちが素直になるんですよね。
自分の気持ちが何ですか？聞き取れなく
素
て。
直になってい
はあ、
きます。
へえ。
もちろん遊びたいなっていうのは、ね、どっか外に遊びに行きたいのとだし、ね、同性とも遊びたいし、異性とも遊びたいし、まあ、簡単には好きな時に好きなことをしたいっていう自分の気持ちに正直なと思ったんです。で、その中で、今これしたいな、これしたいな、これしたいなって選んでいったら、じゃあ次最近仲良くなったその妻になる人と、もっと喋りたいっていうことばっかりがね、現れ始めて。じゃあもっと喋ろうって毎日のように話してると、あ、もうこの人しかいないなって気持ちが湧いてきて、もうすぐにでもプロポーズしたいなって思ってきて、で、プロポーズしたんです。
それ付き合うとかっていうよりもプロポーズだったんですね。
あ、もうセットですね。
それは何故ですか？やっぱちょっとね、何ヶ月とか何年とか付き合ってからプロポーズっていうの割と一般的よくあるかなと思うんですけど。
そうですね。私、たくさん恋愛してきて、いろんな人と付き合ってみて、なんかもうね、恋人ごっこには興味なくなったんだと思うんですよ
い
ね。
やー、なんかいい言葉ですね。恋人ごっこには興味がなくなった。
そう。
それよりも
すごい
人
嫌
生
味
の
とかじゃ
販路
なく
が。
て、自分としても結構悩んでたんですけど、
自分
ど
が、
の人だったら自分は幸せになれるのかな。すごい悩んでた時期があったんです。だけど、なんかもう、誰とかじゃないなって。自分が幸せになるって決めてないのは、なんか、この人かな、あの人かな、この人だったら自分を幸せにしてくれるんじゃないかな、みたいな考えだったんで、だからもう、ちょっと一旦、全部手放そうって思ったんです。 やっぱりね、執着してない間って物事って変わらないんです。よく探し物もそうだっていう話あるじゃないですか。こう、頑張ってこう執着して探してても全然見つからなくて、で、探すのやめた瞬間にポッと見つかるみたいな。引き寄せの法則も結局そこが大きいんですよ。
そうですね。
もう、躍起になってる間では、全然現実化しなくて、引き寄せなくて。ちょっと軽く、軽い気持ちでこうしたいなと思った経験の方が引き寄せてきますよね。これはもう本当にスピリチュアルでも心理学でもそうで、私ももう本当にもう恋人とか関係ないなって、どんな恋人がいても幸せだし、いなくても幸せな自分だろうって思った時にポッと現れたし、自分の気持ちに素直に行動できたし、その結果、出会って2週間でプロポーズして、半年後にはもう結婚式ですよ。っていう感じですね。
聞いてる方に参考になるように、ぜひちょっと詳しく聞いてみたいんですけど、
はい。
自分を幸せにしてくれる人っていう観点をやめて、どういう観点に移ったですか？
そうですね。簡単に言うと、一生結婚できないんじゃないかって思ったりする人いると思うんですよ。うまくいかないって。で、じゃあ、もし最悪こういう気になったとして一生。死ぬ瞬間に、あ、私の人生こういうことがなかったから不幸だわ、幸せになかったわって死ぬことってあるわけじゃないですか。それって嫌だなって思ったんです。恋人いなかったけども、私の人生は、それなりに幸せだったなってところには行こうかな。まずそこを目指したんですよ。いてもいなくてもある程度幸せだよ。で、いたらすごく幸せだったよ。まずそっちにね、気持ちを切り替えたんですよ。するとね、スルッとできます。
執着をやめるっていうのは、本当いないと不幸であるっていうのをやめるみたいな感じですかね。
まあ、巷で言うとこってそういう感覚ですよね。
なんかとにかく友達作ろうっていうのともちょっと近いかもしれませんね。
そうなんですよ。だから本当に恋人つきにやめて、もっと人生エンジョイしようよって。
条件をこう自分に制限をかけるのやめるってことですよね。
そうなんです。
こういう条件がないと不幸であるって規定するのをやめるみたいな。だった今の自分がちょっと幸福感を感じるにはっていうような考え方に変える的な。
そう。躍起になってね、キーってなってる時何もうまくいかない。だけど、ふっとキー入ってみて、空見上げてみたらすごいキスがきれいだったとかね。そんな感覚ですよね。
なんか私のお友達にも、こう、長年こう執着してた恋人未満友達以上のボーイフレンドにはっきりとこう、別れを告げた次の日に素敵な男性が告白されたっていう人がいたのを思い出しました。そういうことってありますよね。
そうなんですよ。なんか私のね、妻になる人も、ずっと恋愛に悩んでたらしいんですよ。本当うまくいかないって。だけどもう、恋人とか恋愛作るのやめて、もっと自分のこと大事にしようって決めた瞬間に私が現れたんです。だからね、
ゆうさん、
私、うまくいった人の話をね、いっぱい聞くんですよね、その後。どうなったの？どうなったの？インタビューしてもらうんですよ。
ほうほう
大体ね、似てますよ。
ほう。
私、恋愛で躍起になって、夢中になってうまくいったって話、聞いたこと多分一回もないかもしれないです。
そういう人ちょっと怖いですもんね。逃げたくなりますもんね。
相手からしても多分怖いそれに使えて、ふーって言い切るといただきにちょうど現れたって話がやたら多いんですよ。これはね、本当に仕事のジャンルでも本当にその話が多いし、ね、発明とかね、 その辺の話はすごい多いですね。
そうですね。なんか思い詰めてるのをやめて散歩に行ったら思いついたとか、そういう話多いですよね。
そうなんです、そうなんです。
まあ、ちょっと緩んでる人のところにこう、訪れるのかもしれませんね。
そうなんですね。ね、もしね、運というものがあったとしたら、自分が気になったら怖がって近づいてこないと思うんですよね。ね、人もね、お金の時間もいろんなものがね、聞いてなってですね、じゃあちょっと落ち着いて帰こうかな、みたいな。そう、だから、恋愛セミナーとか頼まれた時も大体そういうところからやっていくと、え、これ1ヶ月後にできましたとかね、多いですよ。
他にはどんなことを教えてらっしゃるんですか？恋愛セミナーでは。
他にはね、一番効果があるスキルがあるんですよ。
何でしょうか？効果
恋
がある。
人が欲しい理由をたくさん書いてごらん。これよくあるじゃないですか。これはあくまでもこう、なんて、助走みたいなもので、メインは、じゃあ欲しくない理由をバーッと書いてみようっていうね。
おー、面白い。
極端に逆のことをするんですね。で、いや、その欲しくない理由ないですよ、欲しいですよ。って大体みんな最初パッと答えるんですよ。でも、恋人できたらお金かかっちゃうとか、ね、どうせの友他の異性の友達と遊べなくなるとか、なんかいろいろと面倒なことってたくさん感じてないって聞いたら、ああ、確かに、なんか毎日時間取れちゃうとか、人からから嫌だなとか、お金かかるとか、いっぱいいろんなことを。先代って思ってるんで、それをね、とことん書き出すんです。それが、目の前に出来上がったのは、こう、恋人が欲しい理由と欲しくない理由が、バーンって書かれてたわけです。この両方を眺めてみて、今どんな感じ？と、ああ、私、欲しくなかったです。ですよね。自分の心の奥の方を蓋を開けてみたら、全部、ね、テーブルの上に置いてみたら、あんたは、6対8で恋人が欲しくないって思ってたみたいだね。それが引き寄せられてたんだよね。だからこの間、ね、あの人はいいよって聞いた時に、いや、私なんてってあなた答えてたよって。いや、そんなこと言ってましたっけ？っていうことが起きてるよね。で、ここまでだったら、こう、直面して、へこんで終わるだけじゃないですか。これ一つ魔法をするんですね。
どんな
欲しくない理由をうまく変換するんですよ。で、じゃあちなみにこの欲しくない理由たくさん書いてるねって嫉妬されるとか、こうやってこんなことされるとか、こういうできなくなるって。これ実体験？あ、実体験ではないです。この情報何なの？って聞いたら、ドラマだったりとか、友達の話だったりとか、
親
い
が
わゆ
と
る
か
こう、
ね。
親だとか、うまくいかなかった情報をたくさん知ってたんですよ。で、彼氏とはこういうものっていうのが刷り込まれてたっていう。それあなたが本当に欲しい恋人像なの？彼氏なの？って聞いたら、いや、絶対違います。じゃあ、どんな人がいいの？いや、一緒にいたら時間が減るどころか増える人がいいです。あ、いいね。で、相手が得意な部分担当してくれたりとかね、とか、アイデアとか助け舟に出してくれて、いろんなこと効率よくなったらいいよね。あ、それいいですね。って。お金がかからない人がいいです。あ、いいね。って。急なところに連れて行けっていう人じゃなくて、むしろ素朴なところでも美味しいね。って。幸せだね。公園デートとかでも全然楽しいねっていう人がいいね。とかね。一個一個、これは私が欲しいものじゃない。だけど、欲しくないリストのところに書いてあったから、本当に欲しいのはこうだよねって全然それですっていくんです。大逆転の欲しい理由がすごく増えて、欲しくない理由が減っていくんですよ。だから、それが引き寄せられると、すぐできちゃう。あと1ヶ月後ぐらいにね、恋人できる人、本当多いです。
できますよね。お金がとか、
はい。
ね、天職がとか。恋人じゃなくて結婚とかね。いろいろ応用聞きますよね、うん。お金が欲しい理由と。欲しくないってどっかで思ってませんかとか。
だからもしね、今自分が欲しくて手に入ってないものっていうのがパッと浮かぶ人であれば、それが欲しい理由と欲しくない理由っていうのをバーッと書いてみて、眺めてみるっていうのをやるだけで多分成果出ますよ。
面白い。
これ個人の処方の一つですね。誰でもできるシンプルな言い方に加工したんです。
素晴らしい。そうですね、ゆうごさん。
私は多分こういう才能とか能力があるんですよね、きっと。
お若いのに。
私の性格はね、実験好きなんですよ。
へえ。
なんていうのかな、世の中にいろんな情報があるじゃないですか。いろんなノウハウがあって、いろんな本が出てて、ある本とある本では真逆のことを言ってて混乱するんですよ。で昔はそれに踊らされて、どれが本当なんだみたいなふうに見られたんですけど、やめて、試してみるっていうふうにやったんですよ。この本を書いた人はそれでうまくいったかもしれないけど、同じことやったら自分はどうなるんだろうって、うまくいくのか、それともうまくいかないのか、じゃあ全部試してみようってふうに切り替わってからすごい自分が人生変わったんですよ。で、その中でも自分がうまくいったものといかなかったものにもあったりとか、あとはこう自分がうまくいったものを人にやってみて、その人がうまくいったのかどうかとかね、そうするとね、こう、あ、人間って面白いって、ワクワクしてくるんです。なんか私が喋る内容って、断言の言葉が多いってよくね、指摘されたことがあるんですけど、全部確かめた言葉だけなんですよ。私の言葉を楽しくやって、何々なんですとか、何々になったんですっていうのは自分がもう実体験で確かめたことです。まだ確かめてないけど、確信があるものっていうのはないないと思うんですっていう。で、もう一つは、まだ自分は確信がなくて、情報だけ手に入れる状態は、こう聞いたんですけど、こうらしいですっていう。私はこの3種類の言葉しかないんですよ。で、もうとっさにね、語尾が変わります。まだ確かめてないことを断言しようとすると、ちょっとやっぱり弱気になるのか、思いますって言っちゃうんですね。いろいろ確かめるのが好きです。
面白いですね。
で、それでうまくいったものを、みんなが簡単に手に取れるように、こうやって笑わせたものを、それをスクールでやってるんですよ。だから精神論とかあまり私入れてないですね。
そうじゃなくて、
そう、
なんか実践的な感じなんでしょうか。
こうやってみたらあなたはどうなるって、今までやった人のほとんどうまくいったけど、あなたはうまくいくことはないかもしれないけど、やってみる価値があるかもしれないねって、でやってみてね、上げてこせてって、そういう感じでやってます。私なんかもう自分の中では研究所みたいな感じですよね。
研究所。
そう。スクールと言いながらも、ちょっと違うタイプの人が来たって、この人にこのやり方を導入したらどうなるんだろうって、実験してるんです。で、あ、うまくいったのよかったって。したら慣れたみたいだし、俺も一つ研究、テーマがこう解決したいのみたいな。
ゆうごさん、これからこうどんな風に展開していきたいとかあるんですか？今後の野望みたいな。
あ、ありますね。
どんな感じか聞いていいですか？
私、秋っぽいんですよ。
はあ。
だからね、自分の仮説が ああ、これはいくな、うまくいくなって実験が完了すると、もうそういうことが、ね、できなくなっちゃうんです。要は、おもちゃに飽きてしまった子供みたいになって、もうストレスになっちゃうんですよ。なんか面白いことないのって。じゃあまた次の研究テーマを見つけたら、やった、新しいおもちゃ見つけたってなるんです。で、それをまた実験して、よし、できたって完成して、また次へ行って、でもずっと繰り返すだけなんですよ。まあ、スプールが増えちゃったんですよ。
宇宙になっちゃったんですね。
そう。
今後はもっともっと増やしていきたいんでしょうか。
今後はね、企業にもっと持っていきたくて、今までは、その若手の社会人たちが、会社外のうちのスクールでうまくこうトレーニングできたんですけど、今度はね、企業の中でトレーニングして、うまくいくやり方を見つけたいなって。
さっきおっしゃってたような私服でっていうのじゃなく、
そうです、そうです。
社内の会議室で、スーツでっていう方でうまくいくやり方を見つけた
そうですね。
い。なかなかアグレッシブな感じですね。
もっとこう上司がね、怖くなくなるような、そんな研修とかやりたいですね。
上
で、
司
日
が
本
怖
人
く
って怖いっていうのではないはずなのに、若い子たちは上司が怖いってなってるじゃないですか。上司が怖くなるような行動を取っちゃってるっていうことなので、それって何だろうねみたいなのができれば。結構仮説がたくさんあるんで、それをね、実験していきたいなと思って。
人間関係にすごい興味あるんですね、コミュニケーションと。そこからは離れないんですね、きっ
そうですね。やっぱ人間の私にとって面白いですね。
と。
人間のメカニズムする私は研究者だなって自分のこと思ってます。
人間をメカニズムする研究者。素敵な言葉ですね。
人間ってね、体と心と魂の3つの重なってる部分が生きた人間だって。どこの宗教でもどこの話でも言ってて。それが1個でも外れちゃったら死っていうものなんですよね。魂抜けても死んじゃうし、体がなくなっても死んじゃうし、心がなくなっても死んじゃうよ。で、それぞれね、体の方は生理学とか医学みたいな方からアプローチされてて、心は心理学っていう、そういう学問があって、スピリチュアルっていう学問があって、そこから研究してて、それぞれ全然別のテーマがね、研究されてるけど、私はそれが3つが揃ったのが人間だと思ってるんですよ。だからこの3つを総合的に研究したいなって。それ多分興味があるんだと思うんです。だから
白。
必ず成功ができたりとか、心理学コミュニケーションっていうのができたりとか、物理的なこうビジネスとかね、あと生態とか気候とか、私できるんで、うまく研究したんですよ。本当研究ですね。
質問が来てます。ディレクターのさっちんからなんですけど、ディレクターのさっちんからちょっと聞いてみたくなりました。半沢直樹の倍返しだみたいなのって感情と感情のぶつかり合いっぽいですよね。川口さんから見てどう思ったのかなと、っていうことなんですけど。
あれは私の中でもすごく大好きだったドラマなんですけど、自分があれをやろうと思いませんね。
ぜひもうちょっと詳しく。
感情と感情のぶつかり合いですよね、確かにね。だけど、あれってボールをぶつけてるんですよ。なので、ぶつけられた方は、ケチョンケチョンに100倍返しされたとしても、その後またボールをぶつけます。
恨みみたいな、仕返しとか報復みたいなのが生まれちゃうってことですかね。
です。相手がケチョンケチョンになっても、また回復した時にまたボール投げてきますし、何もそのやっつけられた人の味方の人たちがボール投げてきます。だから、判断の時の最初にかけて、判断の時自体は、左遷されたんですよ。本当にこう、 すごい結果出したのに、最終的には小さい会社にさせんっていうエンディングだったんですね。あれっていうのは、私はそれが意味してるのかなと思っていて。仕事できる人間は欲しいんですけど、会社としては。仕事できるだけの人間は会社にいらないんですよ。そういった人間がやっぱ欲しい。
人間関係がね、うまくやれる人が欲しい。
だから半田直樹の、頭取の人がずっと最初からこう銀行は、なんていうんですかね、私は人を見てるってことをずっと言ってるんですね。だけど、半田直樹はそれは分からないんですよ。だけど、最後まで、ね、その言葉が分からなかったので、人を見るって言った人たちに左遷されたってことです。
自分はすっと、一瞬すっとするかもしれないけど、恨みとか報復とか生むんじゃ、長い目で見てうまくいきませんよってことですね。
簡単に言うとそういうことですね。
ねえ、ですよね。それこそ戦争の火種みたいな、そういうのが大きくなって戦争になるんですよね。
た
で
だ、
も、
争いよくないとかね、敵を作るのとよくないっていう話がありますけど、一つだけうまくいくケースがあるんですよ。
どのような。
それはスポーツマンシップです。スポーツマンシップってあるじゃないですか。スポーツの世界で健全に戦いをすれば、お互いすがすがしくて仲良くなるんですよ。だけど、相手を蹴落とそうと思って戦うと、どんどん恨みが増しますよね。だから結局、アスリートたちは自分と戦ってるんですよ。他の人と戦ってないっていう、この辺が健全ですよね。
スポーツでもやっぱ相手をやじったりとか、こう、どっつき合いになってたりとかすると嫌な気分になりますもんね、見ててもね。そう
逆
い
に
う
ライ
気
バ
し
ルっ
な
て
い。
言葉はね、自分を成長させてくれるものだみたいなふうにスポーツマンとして扱ってますから、仲間なんですよ。その状態だと誰も敵がいないので、いいハッピーエンドが起きますよね。
なんかパートナーシップも自分の中で起こることだし、こう戦いも自分の中で起こることだということですね。
そうです、そうです。
全部自分だと。
そうなんです。平たく丸く言っちゃえば、自分で自分のことを大事にできない人は、他人から大事にされないですね。でね、自分に厳しい人いますけど、その人は世の中が厳しいって言いますから。
そもそも何ですか？自分に厳しいと、なんか続き聞こえなくて。
あ、自分に厳しい人って、世の中は厳しいよって言うんです。だけど自分に優しい人は世の中は優しくできてるよって言うんです。
そうですね。
本当にその通りだと思います。
内界は外界の反映である。間違えた。外界は内界の反映であるってよく言いますけど、それこそね、引き寄せの法則ですけど、そういうことですよね。
そうなんですよ。だからね、本当に三段の目にあったとき、本当に味方がいないときこそ、自分が自分のことをよしよししてあげて、自分だけは敵にならないよって自分に言うことが、本当大事だなって。
Facebook か何かで見た小話で、
はい。
なんかすごい、なんか、真理を言い当ててるなって思ったんですけど、なんか、ある町に若者が来て、で、その
はい。
町の、こう、入り口のところに老人が座っていて、その老人に、この町はどんな町かいって聞くと。で、その老人が、その若者に、あなたが今までいた町はどんな町だったかねって聞いて、ひどい町だったっていう、悪い奴らばっかりでっていう、騙し合いばっかりでって言うと、この町もそこと変わりないよって答えるみたいな。で、違う若者がやってきて、この町はどんな町だねって聞いて、あなたがいたのはどんな町だったって聞き返して、いや、素晴らしい町でしたみたいな、みんな助け合ってて愛に満ちててって言うと、この町もそこと同じだよっていう答えるっていう小話があったんですけど、いい話だなと思って、
素敵ですね。
真理ですよね。
そうですね。
そういうものだっていう。
多くの人はその話聞いて、じゃあどうしたらってところにやっぱり行きますけどね。
どうしたらいいと思います？
まずね、その話をね、一回忘れることです。
はい、そして。
そして、もう、なんだろう、自分に優しい言葉をかけてあげる練習をたくさん忘れたいんです。私がやって一番効果があったのは、自分の頭を自分で手でゴシゴシなせて、
面白
よしよし、よくやったねって自分に声出して言うってことを練習しま
す
す。
ごい
すっ
難しい。
ごい抵抗ありました。私は結構もう堅物な男性、すごいこう気が強い男性だったんで、他人にそんなのされたらもう本当にふざけんなって言って激怒するような性格だったんですよ。そんな自分がこう自分でやってることももう本当に許せなかったですし、そんな自分だったから大変でしんどくて苦しい思いしてたんだなって。この延長上の道を行くためには、もっと嫌なことでもしようと思って、自分の頭を乗りながら、よしよしって、本当に言われたい言葉を自分に言ってあげるんですよ。ちゃんと見てたよとか、いつでもお前の味方だよとか、っていうふうに自分に言うようになってきたらね、なんかいろんなことがうまくいって、もう世間も優しくなって、なんか、当時は私、敵ばっかりだと思ったんですね、帰りを。
ゆうごさんもそんな時期が。
そう。20代とかも本当に苦労してバリバリ仕事してたんで、いや、それをやり始めるとね、なんかいい人とばっかり出会うようになって、どんなにピンチになっても絶対何か助けが来るようになって、とことん今でもその練習は欠かさないですね。自分によしよししてあげるってこと。
参考になりますね。これを聞いてる、ラジオ聞いてくださってる皆さんにもすごい参考になる具体的な話なんじゃないかなって思いますね。
いろんなね、ノウハウがあって、それを見るために、あーってできてないって凹む人は、一旦、いろんなものを見た方がいいです。やめた方がいいです、一旦。で、とことん自分に優しい言葉をかけてあげれば、また、いろんな情報とかノウハウが活かせる状態に戻りますから。
私、すぐ彼氏が欲しいっていう女性のクライアントさんには、理想の彼氏に言って欲しいこと全部言えって言ってるんですけど、それもとも近いですか？
そうですね。
なんか
本当
ちょっと
にそ
今
れ
の、
も近いと思います。
ね、何か美味しいもの食べたいなと思った時に、こう、何でも好きなもの食べればいいよって自分で自分に言うとかね。自分が新しい服着て鏡見てる時によく似合うよって言うとかね。そういうのをすればいいって言ってるんですけど。でもなんか近いですかね。
それって結局、自分が自分に言ってあげられないから、言ってくれる存在が欲しいよって。ってことは、その人は言う限り、私は不幸だよっていうのは、自分の中に入ってるんですよ。だから、自分が言えるんだったら、一旦はもう彼氏にいてもいなくてもいいやの状態になるんです。いわゆる手放した、いるしたっていう状
さっきのおっしゃってたね、執着が手
態。
放
そ
したよな。
うです。そしたら、スルッとできますよ。
なんか、お時間となってまいりましたわ。なんか、こう、有意義な参考になるお話を聞けたんじゃないかと思いますね。
ありがとうございます。私も
はい。
とも。
最後はいつも告知タイムにしていただいてるんですけど、何か面白い企画とかありますか？魔法学校の募集が始まってるとか、ないとか。
ああ、そうですね。ちょうど今度体験会があるんですよ。
おお、体験会。
魔法学校の。で、それが、ヒーリング受け放題っていう名前です。本当にこう、寝ても寝ても疲れが取れないって状態ってあるじゃないですか。何を自分の満たすことをしても全然気持ちが晴れないみたいな。あの状態の人はね、8点でも来てもらいたいなと思っていて。
何月何日何時頃どこですか？
次が、いつだ。ちょっと魔法学校のホームページに書いたんですけど、近日中にやるはずなんだな。
近日中。
12月の21日の
はい。
午前中と、1月5日の午後ですね。Facebook にも心の魔法学校って Facebook ページがあるんで、ここにイベントが立ってます。
なるほど。心の魔法学校、ヒーリング受け放題で出てきそうですね。
そうですね。
9月8日がすごいいっぱい出てきました、私今、試しに。
ああ、昔のイベントですかね。
けど、そこか、たどれば多分、最新のいけますね。
はい、いけます。
は
これがすごくおすすめです。
い。
もう大体の人が泣いてスッキリします。
わーい。
勝手に涙が出てきました。で、もう5分ぐらいでね、もう心が晴れましたって言うんですよ。で、その後には、こう自分でも自分の心をこうヒーリングできる方法を教えて、で、実際に、じゃあやってみようっていう、もう体験会のレベルを超えた、もう本編ぐらいのことをやれる場があります。
スプーン曲げ講座もあるんですね。
スプーン曲げも最近やってないんですけど、スプーンは簡単に曲げれるよって。
すごーい。
スプーン曲げの能力をインストールしてあげるよっていうことが。
心の魔法学校のホームページ今見てるんですけど、直近のイベント案内が8月とか9月のばっかり載ってるので、よかったら更新しといてくださ
そうですね。これを渡す、更新
い。よ
してお
ろ
き
し
ます。
くお願いします。
はい。
はい。じゃあちょっと楽しい。それって参加費用いくらぐらいなんですか？
これね、3000円だと思います。一人でも何人でも3000円だったかな。
素晴らしい。場
まあ、
所
友
が、
達連れてみんなで行ってください。
東京 JR 多摩地域近くって大
は
丈夫。
い。
素晴らしい。
お申し込みいただければ詳細の行き方が案内されます。
10時、1時ですかね。
そうですね。
じゃあ、興味のある方、ぜひ行ってみてください。
はい。
面白そうですね。
ありがとうございます。
じゃあ、どうも、ゆうごさん、遅い時間までありがとうございました。結
はい、あ
構、
りがとうござ
意識、
いま
間
し
近
た。
な、お忙しい時に、時
は
間をいただ
い。
いてありがとうございました。では
い。
では、おやすみなさい。
ありがとうございます。失礼します。
いたします。